ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第53回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。で、中の人は散在してきましたか？
いきなりそうくるか。先週関東に行っていた中の人、やっぱり散在してきましたよ。というか、前回の第52回の配信が終わって MacBook を使っていたら、突然充電がされなくなってしまって、いろいろと調べてたんだけど、本体側よりもマグセーフアダプターの方が怪しいかもということになって、ついでに買ってくることにしたんだよね。
ケーブルの断線ですか？
その可能性が高いかなって感じで、秋葉原で安いアダプターを探してみたんだけど、全然売ってなくて、歩き回るのも疲れたから、結局新品を買うことにしたんだよね。
別に秋葉原まで行かなくてよかったじゃないですか。
まったくだよね。それにしても、秋葉原はいろんな意味で危険だね。
中古品の品揃えや価格も、九州とは比べ物にならないくらい手頃で豊富ですよね。
あまりに手頃すぎて、中の人がシンクパッド X61 のジャンク品を買ってきちゃったよ。
何やってるんですか、あの人は。
バッテリーはお亡くなりになっていて、ハードディスクは入ってなくて、メモリーも 512MB しか載ってなかったけど、ちゃんと電源も入るし、液晶もちゃんと表示して、それで5000円しなかったんだよね。戻ってきて、メモリーは以前使っていたノートパソコンから 2GB を移植して、160GB の SSD を買ってきて、ちゃんと動くのを確認できたけど、とにかくバッテリーを交換しないと、ちゃんと運用できないね。
そもそも何に使うつもりなんでしょうか。そういえば、中の人はこれで何台ノートパソコンを買ったんでしたっけ。
NEC の ALNX-AL13C が最初で、自宅のメインパソコンとして、ベルのボストロ1000、その後シンクパッド X100E、シンクパッド HE420、MacBook、そして今回のシンクパッド X61 だから、6台目だね。
そのうちシンクパッド3台と MacBook が現役、他にタブレットパソコンが2台ありますから。いや、本当に何に使うんですか、そんなに持ってて。
多分それは、深く追求しちゃダメなんだよ。それでは、今回のニュースです。
レノボジャパンは、2010年2月から2012年6月までの期間に出荷された、一部のシンクパッド、および一部のオプションバッテリーについて、 自主回収を行うことを明らかにしました。対象機種及び対象となるバッテリーの数が多すぎるので、ここでの紹介は割愛させてもらいますが、対象かどうかは、同社が提供している判別プログラム、自動ソリューションをインストールし、実行するか、同社ホームページ上でバッテリーのバーコードナンバーなどを入力することで確認できるとのことです。対象だった場合、そのまま交換プログラムへの申し込みが可能で、申し込み後約1週間で、レノボから新しいバッテリーが送付されるので、古いバッテリーをその箱に梱包し、変装用伝票を貼り付けて変装します。届いた交換用バッテリーには、90日間の保証がつくとのことです。同社は、昨年3月にもバッテリーの自主回収を行っていて、今回のものと合わせて、国内で合計約3万台が回収対象となります。
先ほど長々と、中の人のノートパソコンについて話したのは、このニュースの前振りなんですよね。ちょうど今回の対象になる時期に購入しているので、交換対象機種に入っていたのですが、自動ソリューションで確かめたところ、バッテリーそのものは今回の対象からは外れていたようです。不良品じゃないので良かったんでしょうけど、なんとなく損したような気がするんですけどね。
Google は、アメリカの通信キャリアと連携し、複数の通信キャリアのネットワークを一つのプランで利用できる携帯電話サービス、プロジェクトファイを、北米で開始します。当初参加する通信キャリアは、スプリントと T モバイルで、対応周波数の関係から、端末はネクサス6のみ、専用の SIM カードが用意されるとのことです。プロジェクトファイでは、スプリントと T モバイルの LTE ネットワークを一つのプランで利用でき、公衆無線 LAN サービスの Wi-Fi とも比較しながら、LTE と Wi-Fi のうち、最適な通信環境が得られるネットワークを自動的に選択するとのことです。料金は基本料が月額20ドル、通話定額がセットで、データ通信は 1GB につき10ドルで、月額30ドルからサービスを利用できます。
Google による MVNO サービスは、以前から噂になっていましたが、ついに始まりましたね。ソフトバンクの傘下であるスプリントがサービスに参加していることや、ソフトバンクが Y モバイルブランドでも販売しているネクサス6が端末として利用されることから、同様のサービスを日本でも展開する場合、ソフトバンクと Y モバイルは間違いなくサービスに加わりそうですよね。日本の場合、ドコモや KDDI が参加するのか、他の MVNO 経由でサービスを行うとしても、元々の回線を下ろしているドコモや KDDI がそれを認めるのか、などなど、気になる要素満載ですけど、一つのプランでネットワークを気にせずに利用できるサービスというのは魅力的だと思います。
かつてシャープが開発、販売していたパソコン X68000 のデザインを復刻させた PC ケースが、5月4日に秋葉原で開かれる同人イベントで公開されることが明らかになりました。X68000 のマンハッタンシェイプを現代のパーツで使えるようにする PC ケースで復刻させるプロジェクトは2013年9月に発足し、今年の1月にはプロトタイプが公開されていました。今回公開されるのは量産見積もりのためのプロトタイプで、全て金属製、現時点ではミニ ITX 用となっており、フレックス ATX 電源を搭載可能。ケースの発売時期や価格は未定とのことです。
シャープの X68000 というと、 CPU にマッキントッシュと同じ、モトローラの MC68000 シリーズを採用し、独自の OS を搭載した、かなり個性的なホビーパソコンでした。マンハッタンシェイプという名称は、かつてマンハッタンに存在し、9.11 のテロで崩壊した、あのワールドトレードセンターに由来するのだそうです。中の人は、NEC の PC98 ユーザーでしたが、X68000 は憧れの存在でした。中古でも高くて買えませんでしたけど。あのスマートでスタイリッシュな筐体は、今見ても古さを感じないんですよね。
イングラムとグリフォンの対決は、PC98 と X68000 の対決を反映させたものだ。なんて話はもうおっさんにしかわかりませんね。
おいおい。今回のニュースは以上です。
モバイル関連のニュースが少なすぎませんか？
だって、今週はXperia Z4 とか、Galaxy とか、Apple Watch とかばっかりじゃない。それはもう、他のところにお任せしようよ。
中の人があまり興味なさそうなとこばかりですしね。それはそうと、結局、MacBook の充電は大丈夫だったんですか？
新しく買ったマグセーフアダプターで、ちゃんと充電されることが確認できたよ。
1万円も出して、アダプターが原因じゃなかったら、泣いてましたね。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からのコメントをお待ちしています。いくつかコメントを送る手段がありますので、それをご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただけると、iTunes でのランキングなどにも影響するので、結構ありがたいです。このほか、番組名でググると、この番組の配信に使っているシーサーブログ、告知用のグーブログがヒットしますので、そちらへのコメント書き込みでも構いません。
他にも、Facebook のページもありますので、Facebook を使っている方は、ページへのいいねをいただけると嬉しいです。
他の人の目に触れたくないコメントは、ブログにメールフォームを用意していますので、ぜひそちらを使ってください。番組にいただいたコメントは原則的には全て番組でご紹介したいと考えていますが、匿名での紹介や番組での紹介は控えてほしい場合はその旨をお知らせいただければ配慮しますので、お気軽にご意見をお寄せください。
皆様からのコメント楽しみにお待ちしています。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。